皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月28日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は合わない方程式です。今年もいよいよこれで暮れようとしておりますが、皆様お元気でお過ごしだったでしょうか。いろんな意味で世の中の転換期になったと思いますね。例えば皆さん働いている方でいらっしゃったら、お勤めの方も含めて、今年、いくつ新商品出されましたですかね、会社で。まあ今年もそうですが、リーマンショック以降のこの2年間ですね、いくつ新商品が出ましたでしょうか。おそらく5年10年経った時に、新しいビジネスの柱になっているものの一つ、あるいはそのうちのいくつかは、この混乱の時期に出した新商品だと思うんですね。ですからこの大混乱の中で新商品が出ないというのは実は致命的な問題で、どんどんやっぱり未来がこの作られなくなっていく、未来が暗くなっていくんですね。ですからこういう混乱している時というのは、働いている人も困ってますが、お客さんはもっと困ってるんで、お客さんのために何ができるかを考えて、いろんなその、対応をしたり、新しいことをやったり、新しい商品を出していく、これが非常に重要なことなんですね。ですからこの混乱の真っ只中で新しい時代に向けた新しい投資をやっていく、新商品を出していくっていう、その行動の中に次の時代の柱となるビジネスが生まれてくるんだということですね。あるいはその、この2年間に何人新しい友達を得たかっていうのも重要だと思いますね。やはりこの時代が動くときはですね、付き合う人も当然変わってくることが多いんですね。したがってやっぱりこのすごい時代の中で、共に一緒に生きていこうという仲間をやっぱり一人でも多く身につけるということが一番大切で、ですから具体的にですね、この1年間あるいは2年間に何人新しい友達を得ましたかと、まあここがですね、一つ問われるとこじゃないかなと思うんですね。ですから本当にこの混乱した時代というのはですね、その先を作るというのは、そんなにその特別高等無形なことを毎日やってるというわけでもなくて、日々の仕事の中でなんか新しいことを始めた、新商品を作った、新しい仲間を得た、そういうところが中心になっていくんですね。あるいはそのこの 1,2 年の間にですね、今までの仕事を辞めちゃった、今までのことは続かなくなったという人もたくさんいると思うんですね。それは確かに悲劇といえば悲劇なんですけども、やはり時代の転換点というのは、何事も順調にいかないことが多いんですね。戦争終わった時の混乱期もそうですけども、スムーズにこの転換が進まないということが非常に多いんです。したがってですね、その、物の順序が逆になっちゃってですね、まず何か追い出されちゃったと、それから次のことを考えなきゃならないという人も、まあ、たくさんこれは出てきてしまうんですね。まあ、そうなってしまうのは経営者や、まあ、あるいは政治家の責任だと、まあ、言わざるを得ませんですけどもね。しかし、その中でやっぱり次をどう作るかというときに、古い時代へのですね、まあ、いろんなその思いにとらわれていると、大体物事成功しないんですね。恨み、つらみは当然あるんですけども、それを乗り越えてですね、まあ、これから自分はどうやって生きていきたい、どういうふうな道を歩んでいきたいという思いをしっかり持っていないとですね、これがなかなかその次の仕事っていうのは簡単に見つからないんですよね。やっぱりこの戦争が終わるみたいな部分が今あるんですよ。この15年ほどやっておりましたね、忌まわしきリストラ戦争みたいのが、まあいよいよ限界に達して、結局切っても切っても、まあそれっきりなんか再生しないところまで、物事が壊れてしまった。だからもうこれ以上壊すってことやっても始まらないという状況に今なったわけですね。だからまあそれは言ってみれば、ね、その、本土空襲でですね、いろんなところ焼けちゃったという状況によく似てるんですね。そのことに対する恨みっていうのはそれは当然ありますけども、恨みを抱えたまんまだと、新しい仕事ってなかなかですね、手に入らないし、新しい仕事も元気よくできないんですね。したがってやっぱりここは頭を切り替えてですね、なんか、前向きな発想と行動をしていかないと、なかなかその、未来を作るっていうのは、あるいはその新しい時代にふさわしい自分になるということはなかなか難しいと思うんですね。時代の整理はその別に人がやらなくてもですね、自然がやってくれますから。まあですからその気がついた人からですね、まあそういう古い時代の恩習を離れたところにね、自分を前進めてほしいと思いますね。 やっぱりこの崩壊の実況中継の中からはですね、新しいものは生まれてこないと思うんですね。で、今日のこのお話、合わない方程式ってことなんですけども、やっぱこう1年ぐらいですね、世界こう、1年か2年ですね、リーマンショックの後のいろんなその対応をやってきて、で、結局、まあ、それが限界に達したのは今年だったんじゃないでしょうかね。まあ、端的に言えば金たくさん出したってことですよね。金をたくさん出して、大々的にリストラをしたってことですよ。しかし、それをやっていてもですね、まずそもそも07年のその、サブプライム危機発覚直後に生まれた、その、デリバティブの巨大不良資産ってのは何兆円ってあるわけですから、あれは消えないわけですよね。これからその、不動産の価格ってまだ下げ続けてるわけですから、しかもこの先進国と新興国、発展途上国、みんなこれ繋がってるんですから、先進国だけ、バブルが崩壊するっていうのは金持ちだけの問題だというふうにならないわけですよね。したがってこれですね、やっぱり、方程式どんどん合わなくなってきたんじゃないでしょうかね。日本のバブル崩壊のことを考えてもですね、一番初め80年代の末から90年代の頭に最初にこのひっくり返った人たちっていうのは、あまりにも激しく不動産の、あるいは株式の投資やってた人たちですね。だから普通の人には何も関係なかった。まだまだこれから未来があるという若者にも全然関係なかったですね。しかしだんだんだんだんですね、その金融がおかしくなってくると、投資が止まってきて、融資も止まってきて、企業活動が不活発になってくるんですね。そうなってくるとですね、どんどんどんどんやっぱりこの、なんていうかな、雇用の控えも失われていって、至るところにですね、この不景気が広がっていきましたね。今その新興国もですね、その一生懸命この賃金の安さを武器に仕事してるんですが、一番安いってのはおそらく多分北朝鮮が安いでしょうし、ミャンマーも安いですよね。あるいはその一つの国の中でももっと貧しいところってありますね。だから結局この安さをだけを売り物にするっていうのはですね、非常にこの、まあ未来がないことなんだけども、しかしやっぱりこのバブル崩壊で苦しくなってくると、みんな安さに打って出るわけですよね。例えばその今の新興国なんか見ていても大体どの国も同じようなもの作ってるじゃないですか。テレビにしろ、車にしろね、コンピューターにしろ。だからあれ、先進国がですね、今年、まあ来年ですか、本格的にこの、まあ崩壊の道に入った時ですね、じゃあ新興国どう立て直しましょうかと考えると、とりあえず自分たち独自で作れるものってあんまないわけですね。自分たちにしか作れないものってないわけですよ。そうするとですね、ターゲットは隣の国にいかに安値で輸出するかってことなんじゃないんでしょうかね。だから新興国はこれから待ってるのは、ものすごい安値の叩き合い競争なんじゃないんでしょうかね。ですから、基本的にはこの、バブル崩壊のその悪影響というのは、かなり急速にですね、世界のあらゆる市民のところに私は波及していくんだと思うんですね。今、その前兆でものすごい物価上がってるわけですよ。フィナンシャルタイムズなんか読んでてびっくりしましたが、その、数日間で野菜の値段が2倍になったって書いてありましたね。インドのことですけどもね。そんなことになるものかと。なんか玉ねぎが重要らしいんですね、あの国は。フィナンシャルタイムズになんかそんな記事載ってましたけども、これ、津波で言ったらまず寄せ波ですよね。今度引き波へ来ますよね。で、それはその、みんなが投げ打った時ですよ。バブルが崩壊して、バブルの崩壊って金融が崩壊してですね、資金繰りつかなくなった時に、みんなが投げ打った時に、これものすごい安値になってくるわけですね。ウィキリークスに載ってますけども、イギリスの中央銀行総裁がですね、アメリカの大使と会談した時の電報がありますね。リーマンショックの後ですけども。今や個別金融機関の、その流動性の問題ではなくて、システムのソルベンシーの問題だと。システムに支払い能力があるかないかの問題だとはっきりあの時言ってるんですね。で、いくつか対応があるんですが、その中の一つは、要するに飛ばそうっていうことなんですよ。市場価格で評価しちゃったら大変だから、まあ、日本語で言えば、飛ばそうっていう話相談してるわけですね。だから相当飛んでるわけですよね。しかし飛ばしっていうのは、これコストかかるんですね。資金調達コストがかかるわけですよ。飛ばす資産っていうのは、その利子を生まない資産ですね。マイナスの利子すら生んじゃうわけで。しかし、それを抱えておくための資金コストっているんで、この資金コストがやっぱり金利ですよね。ですから、だんだんだんだんこの長期金利からですね、金利上がってきている。市場がですね、この信用リスクに恐れおののいて、あまり金を貸さなくなってきている。格下げが起きてきている。こういう状況になりますと、やはりですね、飛ばしをですね、維持していくためのコストも実質的にどんどん上がっていくんですよね。 で、しかも各国のその金融もそろそろ限界だから、財政も限界だから金が出ないということになると、これ、資金繰りつけるためには最後の手段に打って出るしかないんですね。資金繰りをつけるための最後の手段は持ってるものを投げ売りすることなんですよね。これがいわゆる売りのクライマックスというやつで、まあそういうことがこれから本格的に広がっていくんでしょうね。今年5月はヨーロッパでありましたもんね。いきなりあれはギリシャでしたかね。いきなりこのダウが1000ポイントも下がった日がありましたけども、まあ最近はですからコンピュータートレードなんかもすごいんでね、下がり出したら止まらなくなっちゃうんですけども、まああんな感じで広がっていくわけで、まあどう考えてもこの不良債権の方程式、右と左が合わないわけですね。で、これ合わないんだからどっちかを無理やり合わせるしかないわけで、やっぱりこの資産が減るんでしょうね。資産を目減りさせて合わせるしかないわけですよね。負債がなくなるっていうのはなかなか難しいですからね。そうするとやっぱり今までのシステムはもう維持ができないんでしょうね。なんか本当にその今回はですね、その80年前の世界大恐慌よりよっぽどひどいと思うんですよね。まずその規模が全然違いますよね。それから当時は政治がしっかりしていたんですね。まあその政治を取り巻く環境というのはですね、まあ時代によって違うんでしょうけども、20世紀というのはやっぱり官僚の時代ですよね。軍隊というのはよく言えば官僚ですから、まあ、官僚の時代なんですよね。だからそれまでの言ってみればドン・キホーテのような経済人がやりたい放題やっていた経済が官僚体制に切り替わるのが80年前の世界大恐慌ですよね。しかし今回はその官僚体制の最後のこの矛盾みたいなのが吹き出した状況ですね。ドン・キホーテみたいな連中がこの、まあ、やりたい放題やってバブルの崩壊を起こしたんですけども、その後始末は官僚化しなきゃいけなくて、しかし官僚に昔のような力はないわけですよ。国民の財産を全部強奪しちゃうようなですね、そういう力がないわけですね。だからこれ始末がつかないわけですよね。軍隊出したって何出したって始末がつかないわけですよ。ということは今度はこれ本当にその元に戻っちゃうんですよね。だからこの体制を立て直すことができないわけですよね。まあなんか、そういう意味で言いますと、あの時よりもはるかに大きなこれは転換で、日本で言えば官僚体制そのものがですね、こうほとんど実質的に消滅するというのは、これはね、700年前の室町時代の途中でその応仁の乱の後、実質的に政府機能が崩壊した時以来じゃないでしょうかね。あるいはもう少し前で言えば、そうですね、鎌倉時代末期から建武の中興、それから室町幕府の時代、あのにかけてのですね、時代ですよね。まあしかし、一口で言えば戦国時代ですよね。やっぱり、それ以来、戦国時代が終わったからずっと官僚体制ってありますもんね。江戸時代の官僚体制もちゃんと明治に引き継がれていきますからね。多少担い手は変わりますけども。で、戦争終わった時も、いきなり進駐軍やってきて、あれも官僚ですから、ずっと官僚が動かしてきたわけですね、役人たちが。しかし、今度はもう、いないもんね。今度はいないわけですよ。700年ぶりぐらいにもういなくなっちゃうわけで。それはやっぱり、日本だけじゃなくて、世界もそうですよね。非常に大きな転換点じゃないかな、という感じが、私はするんですね。で、ですから、この方程式合わないっていうのもですね、この時代が変わったからこれはこのままになってしまうというものも結構あると思うんですね。だからよっぽどみんなですね、ここは腹を据えて歴史をよく勉強してですね、そして新しい時代に向けて自分なりの行動をしていかないと、なんか全然その、まあ、結果が出ないような、そういう世の中になっちゃうんじゃないんでしょうかね。で、いろんな意味で日本は先に進んでると思うんですよね。やっぱり最初に軍隊なくなったのも日本だし、それから最初にバブルが崩壊したのバブルになってそれ崩壊したのも日本だし、最初に官僚体制がメルトダウンしたのも日本ですよね。ソビエトの崩壊っていうのもあれよく見てみればですね、アメリカヨーロッパが、ね、そばに控えてたからっていうことがあったわけですね。だからまあある意味では割とスムーズに体制の転換ができたのも、まあその次のアメリカヨーロッパという西ヨーロッパというね、その西側の体制があったから、まあある程度スムーズな移行ができたんで、今はないですもんね。あるとしてイスラムぐらいのもんかな。しかしさすがにみんなですね、イスラム教徒ですらタリバンの支配のもとに自分がいたいとは夢にも思わないでしょうしですね。まあなんかそういう意味で言うと、 今までこの求めてきた、まあ、物質的な豊かさをさらにまた、これを追求しなきゃならない新興国にとってみるとですね、一体誰がやるんだと、どうやってやるんだと、まあ、非常に重大なそれは危機に直面したんじゃないかなと思うんですね。何しろ今人口が69億で2050年に100億ですよね。そうするとあと40年しかないわけですね。あと40年で人口が30億人増えるわけですよね。そうするとこれ先進国みんなこれねガタガタなっちゃって、もう製造業をみんなやりたくないと言ってるし、弾薬なんかもみんな行かなくなっちゃうし、理工系なんか行かなくなっちゃう。そうするとですね、新興国の人たちは自分たちでやるしかないんですね。あと40年間で現代のこの文明を支えているインフラを全部入れ替えないと自分たちの首が締まるんですよね。できるのかどうかですよね。まあこれもだから全然方程式合わないんですよ。要するに資源エネルギーも全然方程式合わなくて、食料もそうですね。今みたいなんかそんなバブルのですね、浮かれたその浮かれポンチキの高層ビル建築なんかやってる場合じゃないと思うんですね。先進国はもうですね、次の段階に行ってね、同じ場所に同じゲームの中にいないんですから、新興国は自分たちの力で全部やらなきゃいけないわけで、その先進国の作ってるインフラそのまま持ってきたらですね、かえってそのお荷物を作るばっかりだと思うんですけどね。なんかそういうところもやっぱりまだ成金なんですね。正直言って成金なんですね、ある新興国も。本当の金の使い方は未来を見据えて金を使うってことができていないんだと思いますよ。だからこの辺もなんかこう方程式が合わないところだと思いますね。あと企業の中で言うと、さすがにもうリストラ限界ですね。リストラしすぎて、なんか本当に会社壊れちゃった、溶けちゃったっていうところがよく話よく聞きますよ。なんかこの後に及んでですね、もはや何もなすべきことがなくなってしまったと。耳を疑うような話をですね、最近も聞くんですけどね。しかもそれ一人だけじゃないですよね。あちこちから聞くんですよ。もうなんかだんだん物価上がってきてますよね、資源なんかも。だから安さばかりはね、ではいかんと。ユニクロもまあ外出るっていうんで、まあ外出て別にそれでね、できる範囲でやったらいいんですけども、まあ国内ではですね、じゃあ安い、ね、その服はどうなんですかっていうと、服そのものも皆さんあまり買おうとしないしね。だからやっぱり今までのこの発想で商売を組み立てようとするとですね、もうさすがに限界で、じゃあ、とんで、リストラやってももうこれも限界で、だから、これから本当に何をしてればいいのか。なんか本当にふと気がつくとですね、ソ連の崩壊直前の、なんかソ連東欧圏のなんか企業みたいになっていて、国営企業みたいになっていて、もうただひたすらみんな寄り添うように毎日やってきて給料をもらうだけと、効果的な仕事も何一つできていないと。なんかそんな風になってるところってありますね。なんかその営業マンも仕事がないから朝から山手線何周もしてる人がいるんだっつうんですよね。しかもそれがですね、決して少ない人数ではないらしいんですよね、どうも。なんかそんなことでですね、その未来ができるわけはないんで、やっぱりこれはすっかりとこの空気を変えていかないと私は無理だと思いますね。時代とともにですね、やっぱりこのリーダー、あるいはその政治家の資質も変わってくるんだと思うんです。まあ今の時代、まあ今の民主党もそうですけども、やっぱりが理屈、理論だけでね、役人の発想でこの世の中を計画して直していこうということはもはや無理なんでしょうね。民主党の今の政策もよほど景気が良ければまだですね、話は別だと思うんですね。しかしあれじゃ金が全然足りないわけですよね。やりたいことがあっても金が足んなきゃできないと。ねえ、言うことばっかりじゃないですか。そういった時に、じゃあ金がこれしかないんだから、これしかできないとこでどうやって幸せを作るかと、あるいはもっと金稼げるためにはどうすればいいかというところがですね、やっぱりこの役人の発想なんでしょうな。やっぱり全然思い至ってないところがありますね。だからあれは待っててもですね、まあ自民党もなんかその似たような感じになりましたけども、自民党も含めて、だから今の政治っていうのは、その、現下の情勢をね、こう、克服するっていうそのエネルギーをもはや持ってないんじゃないんでしょうかね。だからやっぱりここは役人型の人じゃまあ無理ですわね。本当の経営なんかが経営っていうことが分かる人でないとそれは無理で、ですからこの政治の方程式もですね、いやなんかもうね、財政もいよいよなんかなくなっちゃったようだし、金もなくなっちゃったようだし、どうするんでしょうかね。来年はなんか合わない方程式が合わなくて、なんか皆さん右往左往するんじゃないんでしょうかね。 まあしかし、まあこうやってですね、方程式が合わなくなってきたということは、その時代の枠組みを超えようと変えようと、まあ天が言ってるっていうことだと理解したらいいと思うんですね。まあ世界もそうです。イスラムの戦争もそうですし、今年はだから本当にそういう意味で、もういよいよ今までの体制が持たないんだということがですね、誰の身にも明らかになってきた年だと思うんですね。まあ来年はそれを超える力をですね、持っていかないといけないんじゃないんでしょうかね。どうぞ来年も皆さんお元気にお過ごしください。では今日はこれで終わりにいたします。